石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、では早速ゲストをお迎えしたいと思います。石川さん、ご紹介お願いします。
はい、今日はなんとですね、新世界元祖口かすだるまの一門会上山会長にゲストとしてお越しいただきました。今日は本当にお忙しい中ありがとうございます。
おはようございます。
おはようございます。
上山でございます。
もうだるまの前を通るとね、ソース二度漬け禁止という非常に怖い顔で立っておられる上山会長ですが、いつも普段お見かけすると本当ににこやか
で、
優しいおっちゃんって感じなんですけどね、
はいはい、まあまあそれはね、ソース二度漬けしたらあかんよというね、
あ、その顔なんですね。あ、
そうですよ。そんな普段からそんな怖い顔してまへん。
あ、二度漬けしたあかんでという顔で、あかんでという、いつも看板、
その時は厳しい顔で、
なるほど、
怒らないといけない。
その時はカポギ着てるでしょ。
あ、そうですね、
はい。
今日は私服でにこやかに来てくださいましたけれども、はいはい、前回来てくださった時は、はい、赤井秀和さんとの関係とか被災地の支援のお話をしていただきました、はい、今はまた2年前とは違いまして株価も上がっていたりとか、はい、景気回復されている中でどうでしょう、そういう実感というのはありますか。
まあ街に出てですね、やはりその市民のそういうマインドっていうんですか、
そうですね、
変わってきてるような気はしますよ。
本当ですか、
はい、
ちょうど先月末から食泊ということで、はい、インテックス大阪でイベントも行われてますし、
はい、
ね、大阪はやっぱりこう食を中心に経済も活気が出てくると本当にいいなと思うんですよね。
まあ食の大阪、まあ笑いの大阪、まあそういうことで、もっともっとこう打ち出していこうという本当に頑張っておられると思います。
そういった中で上山会長のところをはじめ、まあ、いくつか の企業、大阪のこれも食を中心にした会社が中心ではなかったかと思いますけれども、食新プロジェクトというのを始められていると思いますが、これについて少し、はい、ご説明いただけませんでしょうか。
まあ、食新プロジェクトという名前をつけとるわけなんですけれども、刑務所から出てこられた方を、目的は再犯を防止しようというために、まあ、雇用を創出していかなあかんやないかと。まあ、刑務所を勤め出てこられた方が仕事がなくて、
そうなんですよね、
結局再犯に結びついてるっていう再犯率っていうのはちょっとパーセンテージまで僕は頭にないですけども、それが非常にまあ多いということで、企業がそういう方々を受け入れて仕事を与えてというような流れを作ろうやないかというのが根本的な、まあ食新プロジェクトの考え方なんですけどね。
犯罪を起こされた方、その刑務所や、まあ、少年院なんかで刑期を終えて、去勢を終えて、そして社会に復帰していただく必要があるけれども、今おっしゃられた通り、なかなかこう職を探そうとしても仕事が見つからなくて、そして経済的にも、まあ、不利な状況の中で再犯をしてしまうケースがあると、うん、そういうところに着目されて、まあ、地方の中井社長、はい、実際に刑務所の中まで行って面接を行われて、はい、そして採用を決めて、だそういう人たちからすると非常に夢というか希望になるわけですよね。きちんとこう刑期を終えればここに就職ができるという目標にもなりますし。
そうですね、去年山口県の峰刑務所っていうところに行ってまいりました。でそこは民間が管理してまして、
はい、
カリクラムに沿った形で毎日毎日を過ごしておられるんですね。そこでこういろいろ更生施設でされた人っていうのはね、僕ちゃんと受け入れさえできうまくできれば
ですよ、ね、
きちっとされるんじゃないかなっていう、そんな気持ちになりましたね、実際見に行って、
うん、だからそういう形で、まあ、大阪の企業の方々が新しいこう取り組みをされているっていうのは私も本当に嬉しく思いますし、特に、まあ、若い人たちにとっての、まあ、励みもなると思いますし、本当に上山会長をはじめ、まあ、千本中井社長はじめ皆さんがやっておられることにもう高く評価をして、国会でも何度かこのことを取り上げられていてですね、
はい、
法務省が管轄ですけれども、谷垣法務大臣も非常に高く評価をしているという話もあったりもしましたんで、
まあ、こうやって民間とそういうふうな国とがタッグを組んでそういうプロジェクトをしていくっていうのはもう世界で初めての試みでね、でどれだけそれは協力できるか、まあ、うちも会社の規模もありますので、ですけど少しでも協力できたらね、まあ、社会貢献の一つさせていただいたら嬉しいなと、まあ、そういう形で参加させていただいているわけなんですけどね。
ただお店としては、まあ、不安な点ももちろんあると思うんですけれども、でもそういうふうに採用していきたいって思われたのはどういう思いがあってなんですか。
犯罪を犯したくて犯してない人もいっぱいいらっしゃるわけなんですよ、
はい、
まあ、僕もそういうところまで今までその観点がないから何も考えてなかったんですけど、で採用するときにはもちろん面接を、まだそこまで僕は行ってないんですけども、面接をさせていただいて作文を書いていただいて、
はい、
で、まあ、どういう心構えで社会に復帰してやるんだというようなことを詳しく聞かせていただいて、やっぱりその先ほどおっしゃったように従業員も不安がありますでしょうし、まあ、たくさんのお客様いらっしゃってやるからにはですね中途半端なこともできへんしちゃんとしていかなあかん、まあ、プレッシャーもありますし、でもきちっと面接させていただいてね、これはもっともっと進めていかなあかんことやし、もっともっとそうやって賛同していただける企業さんにね参加していただけたら嬉しいことやし、
そうですね、まあ、そうやって採用される方々もやっぱり非常にこういう形で採用してくれる、あの、はい、面接までやってくれるような人たちに対してやっぱり恩を返さなければいけないという思いも非常に強くあると思いますし、しっかりと働いて、まあ、社会復帰していこうという、まあ、やる気を与える、あの、大変大きな、まあ、インセンティブになると思うんですよね。
なにわ少年院っていうところもこの間行ってきましたけども、毎日毎日本当に規則正しい生活をされてるわけなんですよね。そういう刑務所に入ってない人たち、犯罪を犯してない人たちはそこまできちっとできてるかなと思ったら、うん、僕はどうやねんと思いましたね、その時にね。このぐらい本当にきちっと頑張ってやっとんなっていう、まあ、外から見てるだけの印象ですけど、まあ、そういうふうに思いました。
そうですよね、まあ、こういうのもやっぱり大阪らしいと、まあ、言えるかどうか分かりませんけれども、やっぱりこう義理と人情の、
ね、
大事にする大阪ならではの取り組みだと思いますし、まあ、さっき、ね、会長もおっしゃっていただいた通り、よりこれから関心を持って進めてくれる企業が増えてくるといいなと思いますよね。
はい。